この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年10月27日木曜日です。内閣官房と内閣府で通信機器など価格にして65億円相当227個の備品の所在がわからなくなっているとか、具体的にはシュレッダー、電話、ファックス、画像データを無線で送受信できる装置などで、中にはおよそ9億5000万円の高額な通信機器も含まれているんだそうです。もう開いた口が塞がりませんね。これ65億円分の備品が所在不明。これで国家の危機管理ができるわけありません。では雑誌チェックです。今日10月27日の三つ星記事は週刊新潮130ページ、見出しは首相官邸の外側にしか吹いていないドーナッツ解散風。永田町は今ひとたび吹き始めた解散風の影響で、解散は既定路線という雰囲気だそうですが、本当に早期衆院解散はあるのか。記事のポイントをピックアップです。そもそも解散風を吹かせたのは公明党のようなんですね。ある政治部のデスクはこんな風に話しています。
発端は9月17日の公明党大会です。その席で山口代表と井上幹事長が、衆院選は常在戦場の心構えだが、本日より全議員が一層構えを強くしなければならないと語りました。これがある意味で合法となり、我々は色めきたって解散話の取材を始めたんです。
衆院議員の任期満了は2018年12月ですから、まだ2年近くもあるのに、なぜこんな早い時期に解散をするのか。政治ジャーナリスト鈴木哲夫さんはこんな風に話しています。
現状を考えると解散を打つにはかなりいいタイミングです。最大野党の民進党は蓮舫さんが代表に就任し、野田さんが幹事長に抜擢されました。しかし執行部は選挙戦略がバラバラで、総選挙になれば自民党の勝機です。12月の日露首脳会談で北方領土問題が解決に向けて動き出せば歴史的偉業ともなり、支持率が上がることは間違いありません。
ただ総理も解散となると公明党との関係は無視できません。同じく鈴木さんはこんな風に話しています。
来年7月には都議選が控えています。公明党や創価学会にとって都議選は国政選挙並みに重要な選挙です。そこを考えると都議選の前後3ヶ月は解散を打てない。では3ヶ月後ならいいかといえば、18年の1月2日に学会の池田大作名誉会長が90歳の誕生日を迎え、記念式典が行われます。この式典は盛大なもので準備に半年かかります。つまり公明党と学会は都議選が終わると式典の準備で忙しくなり、選挙どころではないんです。となると18年1月以降は衆院の任期が残り1年を切り、レームダック解散になる可能性もあり、解散のタイミングとしてはよろしくないんです。
民進党の馬淵選対委員長が10月19日に比例復活当選議員のおよそ20名に垂れた訓示によると、12月19日解散、1月3日公示、15日に投開票というのが想定スケジュールで、これならば3月末までに17年度予算の成立も可能、もしずれ込んでも2月中に選挙があるという見立てだったとか。最後に安倍総理の側近の話です。
実は安倍総理は来年2017年の秋以降、場合によっては再来年18年の選挙も選択肢にあったようなんです。その際は憲法改正も一緒にやって国民の信を問うつもりだった。ところが天皇陛下の生前退位の問題が浮上してシナリオが狂ったんです。特措法はなんとか来年の通常国会で成立させたいとしています。金城陛下から皇太子への皇位継承では大城祭大なめ祭りが最も重要で、18年の11月に行われる予定です。この大城祭の準備には少なくとも8ヶ月の期間を要し、 それまでに皇太子が三種の神器を継承する献祀等承継の儀や金城陛下の退位の礼も行われます。とすると大嘗祭までに1年の準備期間が必要になる。皇位継承の諸々の行事をやっている最中に総選挙はなかなかできないでしょう。
衆院の解散というのは総理の専権事項だと言われますが、解散時期の選択肢というのは意外に少ないというのがどうやら現実のようですね。キーポイントはやはり12月15日の日露首脳会談でしょうか。
海外からのカンパはペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパはみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。